きプロチャンネル
好き好き。
どっちでもいいんだよ、本当にどっちでも、嬉しい方にでもいいし、嬉しくない方にでも。
そっか、これが始まりたかったのか、これかが始まりました。
はい、始まりました。
はい、
お願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
うん。何やったっけ、前回が落ち込むやつね。
ああ、そうそうそう、落ち込むやつ。
季節の変わり
目ね。
ね。で、自分でね、その、価値があるって思って、で、ね、じゃあ、こういうこともしよう、ああいうこともしようと思ってやっていって、え、こんなこともできひんの、え、私これなんとかってなっていって、で、落ち込んでいくんやけど、で、価値がないんやったら、好きなことをやりたいことをやったらいいやんってなって、明るくなんか行動したくなるっていう、そういう順番なんていうの、
いやなんか、ね、そう、明るくないままでしたらいいやんっていう感じになる。
そうかそうか、そういう循環がある、
そう、
半年に1回ね。
ほんで今が、
で今その具体的にね、どういうことで価値がないって価値観を感じてんのみたいな話をしようか言うたんやけど、時間ないし次回にして言うて。
そうだね。
で今日やね、今やね、
そうやね、
聞かせてもらっていいの？
いや、いいよ。いや、無価値観とはまた別やね、その落ち込む理由っていうか、落ち込む心境になるっていうの、落ち込むっていうか何だろう、悲しい心境っていうかな、悲しい心境、そうそうそうそう、
たまちゃんが悲しい心境、
私の悲しい心境に押しつぶされそうになるっていう表現が一番近しいかな、この感情は、
具体的
具体的に、このね、ラジオの収録でも何回か話したことあると思うんだけど、私には突然高次脳機能障害っていう、病気になってしまった妹がいて、で、その妹が時々意識不明になったりするので、常に誰かがね、付き添ってるような体制で普段生活してるんだけれども、で、その、妹は、記憶ができないことで、その記憶ができないっていう概念がなかなか記憶のできる人には分かりづらいほどの記憶のできないっぷりで、
一晩だったら忘れはるとかそういうやつやった、
一晩というよりも、もう10分前のことが覚えてったり覚えれなかったりするっていうような感じで、そんな感じかな、私もこうセッションを受けてるうちに、自分としてのその思いと、でもう一つの自分の視点っていうのを知ってるから、その両方の視点でこの状況を見てるんだけれども、
それにしてもな、
そう見てるんだけれども、やっぱりその人間としての私っていうのが、すごく悲しくなっちゃって、でも、もう一つの自分はそれも味わいに来てるんだよっていうのもあるから、私って本当こんなん味わいに来たんやな、これを味わいたかったんやなって思うんだけれども、なんかやっぱりその妹の悲しみ、それを思った時、思うと、やっぱり辛いなっていうの
が、妹さんが悲しまはるってことだね。
妹がもう、そうね、嘆き悲しむ感じね。
自分が、記憶してないっていうのが、自分でに、そういう場面に出くわした時に、嘆き悲しみっていう感情になるってこと、
ね、そうね。
そりゃそうやな。
そうそうそう。ね、それ記憶障害だけだったら、またその、でもその記憶障害もさ、その例えばそれを自分が自覚して、病気の人ってそうじゃない、私っ 例えばがんを宣告されましたってなった時にね、ものすごいショックでそれ落ち込むよ、でも それは記憶できてるから自分の中で消化して、あそっかっていろいろなものをこうね、いろんな人と出会えない、いろいろこう積み重ねて、あ前向きに生きていこうとか、なんかこう残されて人生こういうふうにしていこうとか、そういうふうに考えていくこう蓄積できるっていうのがあると思うんだけれども、その脳機能障害、高次脳機能障害の場合は、あの記憶の蓄積ができないから、毎日驚くね
ん
ね、私どうなってるの、
っ
ていうところから始まって、いやあなたはこういう病気でこうなったんだよっていうことを毎日説明する、本にもノートに書く、でその日一日そうかって私こんなことになってるのかっていうことをショックで一日ショックを受ける、でそれで一日終わる、そして次の日また私どうなってるの、っていうところから始まって、あなたはこういう病気でこうなってるんだよっていうことを説明して、そしたらまたそれで驚いて、私そんなことになってるの、っていうので、だから それが毎日で、次のステップにこうはない、いけない、それをなんかこう、もう一人の私は、そのままでいいんだよっていうのもあるんだけれども、人間としての私は何とかしてこの苦しみを取り除いてあげたい、次の一歩を進ませてあげたいって思ってしまう、
あそういう意味で無力やな、
そう
そやな、それは無力や、だってどうにもできならんでしょ、
でもなんかなんかあるんちゃうって思って
しまう。いやいやいや、だからなんかそらさ、そらたまちゃんのさ、心境になった立場になって心境になったら、いっちゃんは所詮他人事やからそんな言えんねんっていうことは、多分思うのはもう分かってるけど、あえて言うけど、それでええねんって言わない。
そうやね。え、そうやね。でそれでいいねんも。重々思ってんねん、思ってるのに、そのやっぱりここが人間としてのここがどうしてもその自我の境界線を越えれない自分に無力感を感じる、
だから境界線を越えれない自分が正解、
そうそう、
だから苦しいやろ、
そう
苦しい時っていう話、
そうやね、だけどそれが苦しんでるけど、苦しいねんっていう話。
そうやな。だからそれが苦しいことがずっと山ちゃんの胸には刺さってるわけ。
そう。
そうやな。
うん、
でそれをあまりなんていうのかな、フォーカスしてない時もあるや、刺さっていることに。
うん、
その時は明るく振る舞えたりとか、ほんまに心の底から楽しめたりもできると思うけど、でも刺さってるってことや、で刺さってる、
刺さってながらもできるよ、楽しんだり、
刺さってることを喜んでない、
刺さってることが、そうやな、喜んでない、
刺さっていることを価値が意味があるというふうに受け取ってるけど、刺さっていること自体が喜びという感覚につながってないでしょ。苦しい、苦しい、
その感覚もあるよ。それを喜んでる感覚も。
それを喜んでたら、それを喜んでたら幸せな気分になってしまう。
それを喜んでたら幸せな気分になってしまう。
ほんまに喜べてたら幸せな気分になって、もう私はもうなんて幸せ者なんだっていう気持ちになってしまう話やねんけど、そうなってないということは、それを喜んでるということの喜び方がずれた喜び方や。でもずれてていいね
ん。
なんていうのかな、ものすごく強烈な自我を持っときながら、そっちの視点もあるということを、何ちゃんと 認識してそっちで物を見るっていうことの重要性っていうのも分かっているっていう、なんかそういうあの自我のなんかな領域というものを抜け出て達観するというのをやり重要だとはたまちゃんのたまちゃんは思ってないみたい、どっぷり自我で、どっぷり自我でありながらそっちの見方もできるのかっていう、でも私はそっちの見方ができるって知っててもそうは思われへんわっていうのがどうもたまちゃんの魂さんが、あの好んでるみたいやから、だからあのなんやろね、達観できてない私が、あのなんかそこに至れてない私はダメって思ってて、
ややこしいけどでもそれはでもそうやね、それが今の私やと思う、
そうやね、達観したもんない、
そうだね、その分かる、だからこそ生まれるものがあるような気がする、
そうやろ、
し、なんかだからこそ贅沢やなって思う気持ちもある、いろんなことを味わってて、
そりゃそうやんな、なんでそんな両極みたいなのを一日で味わってるってこともね。
なあ、本当に毎日やな、
欲張りやな、
ただね、その刺さったまんまって、それが喜びに直結しないというのは、そうなんだけど、娘さんが、娘さんじゃない、妹さんが日々作り出さはる罪悪感の意味というものは理解しておいた方がいいね。
どういうこと？
罪悪感というものが、自我である証明やねんか。人類は罪悪感がないと自我というものを持てない、罪悪感こそが自我の、自我である確固たる証拠や、それだけを交わってあるということは、もうものすごい象徴を今やったはん、
自我で生きているという姿、
だって忘れるのに罪悪感だけは残るということは、自我であるということを非常に、もしそれで罪悪感すらも忘れてしまったら、もう自我じゃなくなって、わかる？忘れるってことは、もしそれを自分ではダメだと思ってないちゃったとしたら、今に生き続けて、で今の心境だけを味わってるということは、あのネガティブになりようがなくなる。そうすると、自我付きの人間としては、なんていうのかな、存在しえなくなるし、罪悪感だけが残ってるということは、もうザ・自我っていう、
ザ・自我、
わかる、そういう存在なわけ、で、それをたまちゃんに毎日見せてくれるわけね、
そう、だね、
わかる、罪悪感を作り出した創造主の喜びというものが毎日たまちゃんを見れるってこと
そうやな、
ある、すごいねんで、未来を想像できないし、未来は想像できるのか、今しかないのに罪悪感を持てるってすごいことやで、あのすごい、もう何やろ、すごいな、たまちゃんの妹さん、ありえないことをやってるの、
ありえないことをやってるな、
だからってその悩んでって話じゃないけど、だからといって苦しみも悲しみも何も変わらへんでねんけど、もうあの今しかないのに罪悪感が持ててるっていうことはもうすごい、もうありえない奇跡を起こしてるね、あのそれを毎日見ているたまちゃんはなぜ毎日見ているのかって話、
なんで
知らん
知らんのかい、
知らんよ、だからそれは自分で 私がそれを毎日見るっていうことを、うん、私のその本体はそれをなんていうの意図的にそうなるっていうことがあのその本体のあのなんていうのがやってることやか、
うん、
何のためにそれを私は毎日見ているのか、今しかないのに罪悪感が生まれるっていうのを何のために見ている、
なんかそこまで考えてなくて、
そうやろ
私と、まあ、私の妹は、
うん
うん、まあ、これを約束して死に来たのかなみたいなぐらいにしか思ってなかった。
なるほど、人間が理解できる理解の仕方しかしてない。
そう。
そうやんか。
うん、
でもあのなんていうの、もうちょっと深めていくと、
うん、
なんで約束したんだ。
うんうんうんうん。なんでやるの。
でそれは生まれてくる前の、
うん、
あの概念と価値観と。
うん、
あの能力と、
うん、
っていうそういう立ち位置で、
うん、
何そのなんでっていうの動機を自分で感じないと出てこない、
うんうん、
で感じて、
うん、
今感じて、
ただなんかその妹を見てて思うフレーズっていうのはもうそのままでいいのにっていう、それだけしか出てこなくて、
うん、どうやろ、
うん、
あのそのままでいいということは、
うん、
そのままでいいっていうことを理解してないそのままでいいってことでしょ、
うん、
妹さんは今、うん、罪悪感を感じてるということは、
うん、
そのままでいいということを受け入れてない妹さんがそこにいるわけでしょ、
そう、
うん、
で受け入れてない妹さんのままでいいって話、そのままでいいっていうこと、
うん、あ、そうだね、
でも、たまちゃんの自我はそのままでいいっていうのを受け入れてほしいっていう、
うん、そうだね、
欲求がある。
そうやね。
わかる。
そうやわ、わかる。
わかる。
そうそうそうそう。そのズレがあるね。
そのズレがある
ん
だ。
うんうんうん。
だから、そのままでいいっていう、
うん、
そのままでいいを、なんていうのかな、もっと、大きな包み込み方ができる。
そうやね。
うん、そうそうそう。
うん。
うん。その場合はさ、
うん、
重要でしょ。
とっても重要だね。
うん。
うん。
っていうことを、やる約束をしたとして。
うんうんうん。
わかる？う
ん、わかるけどね。なんか、そこって、自我が邪魔してくるね。
そう。
ね。
うん、
そこのそのままでいいを受け入れることを、
うん、そう、
そこに苦しんでるかも私は。
そうやな、
うん、
そうやね、
そう本当に思っていいのかみたいなことを自我が言ってくる、
うん、そうやな、
うん、
でもたまちゃんの本体は、
うん、
そこで受け入れられへん自我がそうやって言ってくるたまちゃんで、そのままでいいっていう感じでもうすでに包み込んでる
そうやな、
そうそう。
じゃあどうしたらいいの？
どこまで行っても。
だから苦しんでいる、罪悪感を感じているを、
うん、
もう丸ごとダムちゃんの本体とあの妹さんの本体は包み込んであるから、
うん、
そのまんま苦しんどきって話、
うん、っていうのをタマちゃんの持っている魂目線の方でほんまに感じたら、
うん、
その外側の一番大きな意識ももっと感じれるという、
うん、
感じれるというか、そのままほんまの今言
って、どっちでもの見るかだけの話で、
うん、
どっちでもの見た方がいいっていう話じゃないね、
うんうんうん、
自我で見たいっていうのが、うん、もし魂って生まれてくる前の本体が、
うん、
自我の意識の方に重心を置いといてほしいっていう望みやったら、自我の意識に重心を置いている玉ちゃんの今の感覚って大正解、うんうん、でもしそれを経て魂の方のもっとそのものの方の私の感覚で重心を置いて全部包み込む方をやりたいっていうことであれば、いずれそっちをやるやろ
う
し、うん、だからどっちが正解かは分からへん、うん、でも今間違いなく言えることは、 その、あの、たまちゃんと妹さんと、ね、妹さんの旦那さんとたまちゃんの旦那さんと、ね、子供たちも、みんなそれぞれにそういう体験をしているのを、たまちゃんとたまちゃんの妹さんの、あの、本体は、間違いなく全員をもう、愛おしくて包み込んでるはず。
そうやろね。
うん、私がその心境になれへんかったとしても包み込まれてることは間違いないので、
うんうんうん、
だから心置きなく落ち込んどきって言われて
せやろ、
うん
うん、そうやね
そうだからすごいことやねほんまに。で何が言いたいかって言ったら、うん、時間が来たか、
うん、
最後にこれであんな、
うん、
妹さんとたまちゃんが約束したやろ、
うんうん、
な、
うん、
その時に、うん、どっちも別に肉体まで持ってなかったとして、
うん、
なんな、
うん、
忘れる方と忘れた人のそばにいる方と、うん、どっちがどっちの役するっていうのをどうやって決めたと思う。
じゃんけん。
じゃんけん。それを、あの、ちょっと生まれてくる前の私やったらどうするかっていうのをちょっと想像して。
生まれてくる前の私やったらどうするか。
うんうん、
多分どっちでもよかったんやろうけど、
うんうん、
向こうがそれをやりたいって言った
言った気がする。あ、ほんならそれ譲ってあげたってこと。私もやりたかった。
私どっちでもよかった。
どっちでもよかった、
うん、
別にその忘れる方をやりたいとは思ってなかった。
忘れる方をやっても別によかった。
あ、よかったな、
うんうん、
なあ、あ、別によかったとやりたいって言ったのって、うんうん、あ、じゃあやりたいったらどうぞって譲ったってこと。
そう。
あ、ちょっとかっこいいな。
長女っぽいな。
長女っぽいな。そうやな。そうやな。
うん。
そうやわ。
うん。
なあ。だから、ということは、妹さんの魂さんは、
うん、
もう今、ものすごく大成功ってことでしょ。
そうやね。
そうやな。
で、昨日もそれ言った。
そうやろ。でも、なんで大成功か言ったら、罪悪感を持ってくれてるからやん、自我が。妹さんの。うん、妹さんの自我が罪悪感を持ってくれてるから大成功なんでしょ。
うん。そうやな。
妹さんの授業が罪悪感持たへんかったら罪成功じゃないやんか。ってことわかる？
わかるようなわからんような。
そうやな。そこどうしても心穏やかになる方が成功っていう感覚が抜けへんな。
それ好きやな、なんかな。どうしてもな。
なそうやな、うん。そうそう。わ、
うん、
かった？わかったって。
わかった。
なぜね、包み込まれてんねん。
うんうんうんうん。
うん。なあ。
うん
うん、で、妹さんがやりたいっていう主張しはって、妹さんの魂がね、
うん、
主張しはって、たまちゃんは、たまちゃんの魂は、うん、じゃあやりたいんだったらどうぞって譲ってあげたっていう、
うん、
そういう、いきさつがあって、今、行われてる。
わからんけど、そうかな。
うん。
うん、
やと思って。
うん、うん、う
ん。なんか、だから、見事に、やりたいことができてるわけね。
うん。
うん。何の問題もないんやけど、問題視しといてくれな、問題視しといてくれへんことには、やりたいことにならへん。
うん。
妹さんが罪悪感を感じてて、たまちゃんはそれをかわいそうって、なんとかしてあげたいけど何もできへん、私は無力。だから罪悪感と無力感を感じたかったよな。
うん、そうやろな。うん。
で、だから感じといた。
わかった。
うん。また。
うん。
で、包み込まれているということを覚えといて。
はい。
うん。そうそうそう、そう。包み込まれているっていう感覚を忘れると、
うん、
もう自分がもう崩れそうになるけど、
うんうん、
こんな私がそのまま包み込まれているということを知っといて。
う
ん、
そうだね、
うん
うん。知ってるのに本当牛耳られるね。なんかこう自我に。う
ん、いやいや、だからそれがええねんか。包み込んでる方がとつったら。
そうやな。
うん。また。
うん、
そうそう、
うん。
で、一番、何やろうね、面白いのは、
うん、
包み込まれているのを知った上で、
うん、
何を平気な顔して包み込んどんねんって言って、
うん、
生まれてくる前の魂に怒りが込み上がってくるのが、うん、私はそんな喜んでへんわって。わかる？
うん、わかるわかる、
うん
うん。
そういう脚本も一回作ろうか。自我というか、ね、包み込まれてるのに、
うん、
もう包み込んでいる方に、
うん、
あんた包み込んでるかもしれないけど、私はそんな望んでへんねんみたいな。なあ、そういうシーンがあってもいいよね。
そうだね。
ね、
うんうんうん、
なのにずっと包み込みようね。
何をやってもどうしても。
はい、ちょっと長くなっちゃった。
長くなっちゃった ね、 ね、めっちゃ長くなっちゃった。
聞いてる人分かったかな。はい、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
令和元年6月16日日曜日12時から6時まで上本町ハイハイタウン野外ステージ冠婚祭ドーン見に来てください。冠婚祭ドーン
投げ先生になってます。お楽しみに。
どっちでもいいんだよ、本当にどっちでも、嬉しい方にでもいいし、嬉しくない方にでも、どっちでもいいんだよ、本当にどっちでも、気づいてくれてるといいな、愛しさでいっぱいなんだ。お腹が私、体が私、私はあなた。ステップバイステップ、次から次へと仕掛けるからね。苦しんだり悲しんだり、存分に味わってほしい。ステップバイステップ、この星の人間ごっこ、君の体験すべて私の喜び。
スキプロチャンネル。
スキスキ。